今週はペテロの手紙2第1章の1節と2節を朗読いたします。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシメオン・ペテロから、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへ、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。以上です。先週ですね、私たちはペテロの手紙の1を学び終えました。ようやくね。でそこで今回からどうしようかなって考えたんですけども、続いてペテロの手紙2っていうのがありますから、それを続けて学ばせていただきたい、礼拝で皆さんと一緒にですね読ませていただきたいと思うんですね。先週読み終えたペテロの手紙1は全体で皆さん何章あったか覚えてますか？もう忘却の彼方でしょうかね。わずか5章だったんですよね。小さい短い手紙だったんですが、実はこのペテロの手紙2はそれ以上に短いんですね。わずか3章。ある神学者はこの短さにはですね、この手紙の内容からして緊急性と特殊性が示されているんだと言ってるんですね。つまり急ぎの要件だったので短く要点をまとめて書いたということですけれども、この緊急性と特殊性にはですね、実は2つの意味があります。一つは、前のペテロの手紙1はですね、教会の外からの迫害の脅威に備えるために書かれた。なんでクリスチャンなのに、信仰を持っているのに苦しまなきゃなんないのかっていうね、そういうテーマでしたよね。でそれに対してですね、この手紙、第二の手紙はですね、教会の今度は内側からの、例えば偽教師とか偽預言者とかね、あるいは異端の教えに対処するために書かれた書であるっていうふうに言われてるんですね。そういう違いがある。イエス様が警告されてましたように、教会にもあるいは個々のクリスチャン、私たちにもですね、いつの時代もそうですが、外からの、あるいはまた内側からの油断できない敵が存在するんですね。外から内側からね、両面から。主は終わりの時代には偽預言者がはびこって人々の愛は冷えるとはっきりと断言されました。今そのまさに終わりの時代ですよね。多くの人々の愛が冷えてる、そう言って間違いない時代だと思いますよね。私たちは不確かで不安な時代にあって、さまざまな世の変化や混乱の波に揉まれているわけです。そんな中、どうすればこの時代を生き残って成長して、さらに強靭さを身につけてですね、希望を持って歩んでいくことができるんだろうか。それに対する答えを提供してくれるのがこの手紙でもあると言えるかもしれませんね。緊急性と特殊性のもう一つの意味はですね、実はこの手紙の1章の14節の後半にこうあるんですね。ペテロがこう書いてる。自分がこの仮の宿を間もなく離れなければならないことを私はよく承知しているからです。後半部分ですね。続く15節を見ると、自分が世を去った後もあなた方にこれらのことを絶えず思い出してもらうように私は努めますって書いてますよね。ペテロは自分の地上の生涯の終わりを意識して、それこそ遺言を残すようにこの手紙を記しているってことですよね。さらに13節ちょっと前に戻りますが、ではこう言ってます。私は自分がこの体を仮の宿としている間、あなた方にこれらのことを思い出させて奮起させるべきだと考えています。最後の最後に自分に残された務めとしてペテロはこの手紙を書き送ろうと、そして神様からいただいた大切な教えをですね、思い起こしてもらいたい、そういう思いで書いてるってことですよね。こんなふうにペテロは自分に残された時間の短さを意識して、主から学んだことを端的に手紙に記すことで、信徒たちにいつでも彼らがその教えを思い出せるようにしたということですね。そういう意味では私たちもこの手紙をこれから学び始めますけど、読み進める中でですね、この書簡に刻まれた一言一言を大切に読み味わいながら、自分自身の信仰の在り方を見つめ直す、そういう機会にしていきたいというふうに思います。手紙の冒頭の第1章の1節、頭の部分ですね、ここにはこの手紙の書き手と送り手について紹介されています。書き手はもちろんペトロなんですけど、このペテロは自分自身をね、こう言ってますね。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシメオン・ペテロって書いてますよね、名乗ってますよね。どこの国でもそうですけど、肩書きってとても大切なわけで、名刺なんかにはね、自分のその、なんて言ったらいいんでしょう、最も大切にしている、価値あると思うものを、その名刺に書き記すわけですよね。 ある人にとってはそれは学歴であったり、何々博士とかですね、そういうことが書かれてあったり、職種であったり、あるいは社会的な地位であったりしますよね。それは初めて会う人に自分を知ってもらうためのきっかけとしてこう示すものであるわけですけど、じゃあペテロの場合それが何かっていうと、それはイエス・キリストのしもべであるということと使徒であるというこの2つだったってことですよね。ペテロが何よりも自分を紹介するにあたって一番大切なこととして伝えたかったことはそのこと。このしもべって訳されている単語はギリシャ語ではドゥーロスという言葉なんですが、それはもう、まあ、皆さんもよくご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけど、奴隷という意味なんですね。まあ、奇妙にちょっと聞こえるかもしれませんけど、この言葉は明らかに恥辱的な、恥ずかしい奴隷ですからね、そういう名称でありながら、実はキリスト教会の世界では最高の栄誉ある名称として偉大な信仰者たちに名付けられてきたんですね、しもべという言葉はね。例えばモーセ、あれも主のしもべモーセなんですよね。でもそれは卑しい意味で言ってるわけじゃなくて、誇らしい思いとして言ってる、告げてるってことですね。ヨシアもダビデ王も主のしもべ、主のドゥーロスでした。あるいは新約聖書ではパウロもヤコブもキリストのドゥーロスというふうに紹介されていますね。さらに言えば私たちみんなクリスチャン全部も実は神のドゥーロスなんだ、キリストの奴隷なんだということも聖書ははっきり教えています。そしてここには当然ですが深い意味があるわけですね。キリストのしもべであるということは、第一に譲渡不可能なものとして神様に所有されているということを意味している。まあ、神のものとされているということですよね。古代社会の主人は道具を所有すると全く同じ意味で奴隷を所有していました。人格なんてことは認められないんですね。物と一緒なんですね。とにかく、物を取り扱うように、物を所有するかのように奴隷、人間である奴隷ですけど、その奴隷を所有していた。主人は奴隷に対して生殺与奪の権利を持っていたってことですね。つまりキリストのしもべであるクリスチャンである私たちは絶対的な意味で神様のものとなっているってことなんです。それは言い換えると、キリストのしもべであるっていうことは神様に無条件に従わなければならないってことも意味しています。またそれは常に神に仕えなければならない、神と共にあって神に仕えなければならないということも意味していますね。まあ、そういう意味ではクリスチャンは意識的にしろ無意識的にしろですね、時間とか行動を、例えばこの時間は神様に属しているけどこれは属してないとかね、そういう二分することはできない、常に神と共に歩んでいるということですよね。それがキリストのしもべとしてのクリスチャンの自己認識だということですね。クリスチャンは人生のあらゆる時間と瞬間を神と共に、神に仕えて生きる、そういう人間なんだ。それがキリストのしもべということの意味ですね。またもう一つの使徒、これは使徒言行録の第1章の21節と22節によれば、使徒っていうのはイエス様の交渉外、3年半の交渉外の中で、洗礼者ヨハネから始まってですね、そして十字架にかかって復活して天に上げられたその日までの間、いつもイエス様と共に行動を共にしてイエス様の復活の証人となった人、すなわちイエス様の十字架と復活に関する確かな証言者であって、教会を立て上げるために選ばれた者たちのことを使徒って聖書は読んでるんですね。まあ、ギリシャ語では実は使わされた者っていう意味があります。使徒っていうのは使わされた者、神様からね。つまりイエス・キリストの使徒っていう時にはイエス・キリストから使わされた者という意味が込められてるわけですね。まあ、こんなふうにペテロの肩書きにおいて重要だったことは、イエス・キリストに仕えるしもべであるということと、イエス・キリストを世に証言するために、証しするために、イエス様によって派遣されたものであるという、そのことが重要だったということですね。皆さんどうでしょう、ご自分を紹介するときにね、何を重要なこととしてね、紹介されるでしょうかね。あるいはそれを自分自身で大重要なこととして受け止めていらっしゃるでしょうかね。これは大事なクリスチャンのアイデンティティということに関わってくると思うんですよね。そういう意味ではこれから記される手紙の言葉、これから始まっていくんですが、これはもうもちろんペテロの言葉であるわけですけども、でも本質的にはペテロを世に派遣されたイエス・キリストのメッセージなんだと、イエス様の言葉なんだと言っても決して過言ではない、そういう意味で私たちも読んでいく必要があると、そういうことなんだと思います。さて次に、この手紙を受け取った側、これを受け取って読むね、読者ですよね。その読者についてペテロは何て言ってるかっていうと、 私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへと記してますよね。まあ、ここにもちゃんと意味があってこういう書き方をしてるってことですけど、細かいことなんですけど、この今私たちが読んでる新共同訳のようにね、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によってって、まあ、訳されてるわけですが、こうあると神、まあ、父なる神と子であるキリストの2つの威嚇、ね、神様の威嚇が2つについて語られていることになるわけですけど、実はギリシャ語原文を見ると2つじゃなくて1つの威嚇が示されているだけだっていうんですよね。それで新共同訳じゃなくて新改訳聖書の2017という訳で見ると、ここはこう訳されている、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、まあ、どっちかギリシャ語で見るとこっちの方が、正しいというかね、いいんじゃないかということなんですよね。で、ある神学者は実はこの箇所はペテロが手紙の読者たちと共有しようとしている信仰告白であるんだと、つまりイエス・キリストが私たちの神であって救い主であるって信仰告白ですよね。イエス様に対する信仰告白なんだというふうにも言ってるんですね。つまりこの方の義、この方の贖いの技によって同じ尊い信仰を与えられた者たちなんだ私たちはっていうことをペテロは読者に思い起こさせている。読者っていうのはかつては異邦人であって、ユダヤ人から見たら軽蔑されるべき異邦人ですよね。滅ぶべき異邦人。そういう人たちが神であり救い主であるイエス・キリストへの信仰による義によって今や同じ神の国の一員とされる栄光に預かってるんだってことです。まあ、ここにいる私たちも全員ユダヤ人じゃないですから異邦人だったわけですよね、以前はね。それは滅ぶべき異邦人、神の言葉を知らず神を知らない異邦人だったわけですが、それがキリストと出会って神の国の一員とされている、ユダヤ人と同じように神に選ばれた神の民とされている、まあ、そのことをペテロはですねここで確認しているということですよね。思い起こさせているということですよね。この信仰、この救いは彼らが自分の功績とか努力で得たものではもちろんありません。尊い信仰も救いもすべて神様の恵みによって与えられたもの、そしてそれは神であり救い主であるイエス・キリストの十字架と復活の御業によって成し遂げられた義によって初めて与えられたものだ。神の恵みと救いの恩恵はユダヤ人にも異邦人にもすべての人に公平に行き渡っているということですよね。以前はユダヤ人は自分たちを誇ってたんです。俺たちは特別選ばれた、神の民なんだっていうね、そういった先民思想って言いますけどね、そういうおごりがあったわけですが、このキリスト教はそれを乗り越えてるわけですよね。異邦人たちもキリストに出会って救われることによって同じ神の民とされているってことですよね。もちろん神の民とされたものとまた信じてない人たちを私たちクリスチャンが軽蔑するようなことがあって全くそれはおかしいことですね。本来全ての人間が神に作られた、神に愛されている存在ですから、お互いに私たちは全て一緒であって、救われるとしてもそれはあくまで恵みによって憐れみによって救われているんだ、その意識、その理解はとても大事なことだと思います。教会を立て上げるためにイエス・キリストによって使わされたもの、このシモン・ペテロからですね、イエス・キリストの義によって分け隔てなく尊い信仰を与えられるという素晴らしい特権に預かった人たちへと、まあ、そういう意味ですね、ここの部分はね。そこに信仰の創始者であり、また完成者であるイエス・キリスト、そのお方を中心とした交わりが、この手紙の冒頭で最初に覚えられているということですね。あなた方と私たち、これ同じ種の恵みによって、義によって救われた、憐れみによって恵みによってね、救われた同じ神の民であって尊い信仰の民なんだということですよね。その交わりが覚えられている、そこにね注目しておきたい。なぜならばこのことがなぜ重要かと言いますと、次の2節で祈られる祝福の祈りがですね、この理解に基づいて祈られていると。私たちの信仰は神であり救い主であるお方が成し遂げてくださった義の技に基づいている。そのために尊い犠牲が捧げられたわけですよね。ペテロの手紙1の第1章18節と19節にこうあります。主法にあると思います。あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。尊い血によるのですよね。私たちのに救いの道が開かれるために、神の子、尊い神の子イエス様の尊い血が 注がれたんだ、大きな犠牲が払われたんだということを決して忘れてはならない。神様、いいよいいよ、許してやるよって意味で許したわけじゃないんですね。私の罪を背負って巫女があの十字架の上で身代わりに死んで血を流してくださった。それによって初めて私たちは許され、義とされ、救われたものだということですよね。それは金や銀やのような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊の尊い血に基づいている。救いそのものが尊いとは言うまでもないんですけども、その神様へと招かれたということもまた素晴らしい恵みだと、特権だと考えていいんだと思いますね。ペトロがここで私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへって呼ぶときにですね、まさにそのような恵みを共有しているという事実を最初にね、まず初めに確認したかったに違いないということですね。私たちが先祖伝来の虚しい生活から贖われたのは、子羊のようなキリストの尊い血によるものだという事実ですね。まあ理屈っぽい話なんですけど、でもこれとても大事で、お互いにこの教会のクリスチャン同士もお互いにそういう意味で尊い血に、キリストの子羊であるキリストのですね、血によって罪許され、贖われ、救われたものだということですね。憐れみによってね。で、今度は新しく今月からね、チーム伝道って始まりましたけど、まあ、同じ教団とはいえ別の教会ですから、なんとなく縁遠いというかね、まだよくわからない部分もあると思うんですが、でもクリスチャンって不思議なもんで、絆があるんですよね、土台が。それはキリストによる義ですよね。キリストによる救いですよね。そこにおいて私たちは一つだ。その意識があるので、クリスチャンってどこであってもはいって感じでですね、すぐにこう打ち解けやすいと言ったらいいんでしょうかね。そういう部分があるんじゃないかと。そこに基礎をしっかり置けば、私たちは交わりを築き上げていくことができるということなんだと思います。まさにそのことをペトロはここで冒頭、手紙の冒頭でやってるってことですね。2節でペテロはこう祈ってます。神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるようにと。恵みと平和、これは神様がご自身の愛する者たちに与えられる霊的祝福の総称と考えていいでしょうね。恵みと平和、そこにはあらゆるものが含まれます。そしてそれらが神と私たちの主イエスを知ることによって、でそれこそ日ごとに信仰者のうちに豊かに与えられていくということですよね。恵みと平和、皆さん欲しいと思ったらどうしたらいいか。イエス・キリストをますます深く知ることなんです。味わうことなんです。交わることなんです。そういうことですよね。当時のクリスチャンたちの霊性についてペテロは、まあ、心配していたわけですけど、それは困難な時代に生かされていた信仰者たちの中に世の汚れとか、そういうものに巻き込まれていってですね、神様に聞き従い続けることをやめてしまう人たちが起こりつつあった。そういう緊急性、危機感を持ってこの手紙を書いているということですね。この手紙の同じ2章の20節と21節にこう記されています。私たちの主救い主イエス・キリストを深く知って世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる掟から離れ去るよりは、義の道を知らなかった方が彼らのために良かったであろう。ちょっと厳しい言い方がされてますけど、もちろんね、その人たち彼らがキリストを知らなかった方が良かったわけではないんですけど、あえてそういう言い方をしてるってことですね。まあ、しかしキリストを知った上でその信仰から離れてしまうときに、その歩みはかえって以前よりも悪くなって、取り返しのつかないほどに予的になるということが、そういうケースが多いということですよね。そうなんだと思いますね。イエス・キリストの御言葉は私たちを神様へと近づける招きの言葉です。しかしこの世は全く反対で、私たちを神から引き離して世へと誘う、そういう力に満ち溢れているわけですよね。そこにこの世に生きる信仰者が直面する戦いがあるわけです。これって私たちの生活の現実なんですよ。戦いがあるんですよね。内面の戦い、もちろん外からの戦いも含めてね。それを忘れているといつの間にか私たちは世の影響に、包まれてしまう、そっちの方向に向かってしまう、神様から離れてしまう。いつの間にかですよ。自分でも気がつかないうちにそうなってしまうことがあり得るということですね。だからこそ私たちは御言葉に聞き続けなければならない。そういう意味でも 神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるようにという、この祈りはね、私たちにとって実に大切な祈りなんだと思いますね。教会がキリストの教会であり続けるか否かを決定づけている最も大切な原理は何かといえば、神から聞き続けるという点にあります。私たちが追い求めて自らの歩みの中心に置き続けていかなければならないものは、この神からっていう視点ですね。どこから？神からなんだってことですよね。キリストの教会は神から出たものを追い求めて、そこに基づいて生きるというあり方に徹しなければなりません。神から出たものでないものに導かれているときに、必ず教会は、あるいは個人クリスチャン個人もそうですけどね、いつしかこの世の基準を無批判に取り入れて、この世が追求するものを教会のビジョンと混同してしまう、自分の人生観にしてしまう。これは大いにあり得ることですよね。いろんな問題の解決も世の知識の中に求め始めようとするということが起こるんだと思いますね。また真に神からのものが何であるかを御言葉の中に聞くより先にね、自分の能力とか自分の経験とか自分の必要に基づいて考え始めると、いつしかずれてしまうということが起こってくるということですよね。教会としても個人としても同じです。しかしそれらはキリストの教会が真に目指すべきビジョンではない、また担うべき課題でもないということですね。ですから私たちは絶えずこの神から出るものを追い求めて、御霊の助けによってそうでないものをちゃんと見極めてね、キリストの体である教会に委ねられた使命を担い続けていく必要がある。これはとても大切な、原則と言っていいんでしょうかね。まあ分かりきったようなことですけど、いつの間にかここからずれてしまうという現実があるということですね。またイエス様に聞き続けていくときに、私たちの目はいよいよ霊的なものへと開かれていくに違いない。そして肉の目には見ることのできない神の技と神のご支配を見つめるようになる。また神が行われる事柄、神様が私たちにお与えになる祝福に目を凝らすようにだんだんなっていく。神様は私たちのうちに何をなそうとしておられるのか、どこへ導こうと願っていらっしゃるのか、またどこに目指すべきゴールがあるのか、それらのことに目が開かれていくようになる。そう、神にしっかりこう目を向けていくときに、耳を傾けていくときにね。世と世の欲はそのようなものを見えないように邪魔します。だからこそそういったものに心を奪われることなく、しっかりと目を開いて、私たちの耳をイエス様の語りかけにこう傾けつつですね、それによって歩ませていただく必要がある。まあこんなことは知ってるよっていう人、皆さん知ってるはずです。初めて聞きましたなんて人ね、いるはずがないんですけど、知ってることがちゃんとできてるかどうかが大事なんですよね。ここにとどまる、そこにしっかりととどまり続けて、先週も主の恵みにね、しっかりとどまり続けなさい、とどまりなさいっていうねメッセージだったんですけど、要は本当にこういうことなんですよね。まあ説教って余計なこと話しますけど、究極は同じようなことを何回も同じことを言ってるわけで、いろんな箇所からね、でもやっぱりここが原点だよ、それは何も変わらないんです。ただ私たちがそこからずれてしまうので、何度でもそれを確認し続けていくこと、毎日でも確認して、その軌道修正を図って神に立ち返り続けていくこと、それが大事だっていうことですよね。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられますようにとペテロは祈りました。ますます豊かにっていいですよね、主を知ることによって与えられる恵みの注ぎには終わりがないってことですよね。尽きることのない恵みだってことです。神の恵みの技は私たちが救われた時に完了して終わっちゃったわけじゃない、むしろその時から始まった。そこからいよいよ豊かに私たちのうちに注がれ始めた恵みであって、私たちの心を満たし続ける神様の平和なんだと。そういうイメージ、そういう理解を皆さんはっきり持ってらっしゃるでしょうかね。日々豊かにです。だんだん年取ってきてね、衰えていくかなって意識があるかもしれませんが、内側は日々新たになっていくって言われてますよね。恵みは日々豊かになる、内側も日々新たになるんです。そういう思いを持ってクリスチャンはこの地上の生涯を生き続け、全うしていくことができるってことですよね。これはとても大事な、教えだと思いますよね。この恵みは私たちが イエス様を知ることによって、主イエスを知ることによって与えられる恵みであると、ペトロはここではっきり言ってますよね。で、裏を返せば、私たちがこのお方を知り続けようとしないならば、他のものにばっかり意識が向かっているならば、豊かにされることのない恵みだとも言えますよね。恵みにあふれていく、それはイエス・キリストに目を向け、耳を傾け、キリストを知り続けていくっていう、その姿勢の中で起こる主の、ね、恵みの技だということですね。それぞれの信仰生活の中で、物事がうまくいっている時も、またうまくいっていない時の中でもですね、そこから神様を見つめる、とにかく主に心を向け、目を向ける、耳を傾ける、イエス様を見上げて祈り、御言葉を通し、御霊の導きに信頼してですね、神の御旨を信仰によって実践することによって、主ご自身を知り続ける信仰の歩み、そこに、そういう歩みを通して、いよいよ私たちに惜しみなく豊かに注がれる神様の恵みがここに確認されているということですね。皆さん、その恵みをしっかり改めて今朝ご一緒に、ね、確認したいと思いますね。そしてこの恵みに包まれて満たされて共に歩み続けていきたいと思います。お祈りいたします。